皆さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週に引き続き、今週のポッドキャストでも背中から腕を使うってどういうことかを考えていきましょう。そちらを聞いていない人は10分弱ですから、先にエピソード359をどうぞ。前回の復習として、レッスンで言われる注意の背中から腕を使いなさいをバレエ解剖学で見てみると、胸椎1番から7、8番あたりの背中の筋肉を使って上腕骨を肩関節から動かしなさいという意味であろうと考えましたよね。でも背中の筋肉だけではダメじゃないかという疑問が生じたので、どうして背中からなのかというのを推測してみました。今日はその推測2から進んでいきましょう。では本文です。推測その2、姿勢とポーデブラの注意を一緒にしちゃうため。例えば腕を1番ポジションにしたら肩も前に来ちゃう、腕を5番ポジションに持ち上げたら肋骨も一緒に持ち上がっちゃうなんていう問題がある場合、腕だけでなく背中を意識することでこのような問題が解決できる可能性はありますよね。ただ私と一緒に毎月15日に鬼活をしている人たちは、この問題がポーデブラの問題ではなくて、スクエアをキープできないから起こるものだと分かっているはず。つまり腕の問題ではなく胴体の問題ということ。とするとアッパーバックから腕を使ってではなくて、アッパーバックから腕をアイソレートさせてという方が正確ではないかと私は思いますが、私の考えは放っておきましょう。推測その3、肩甲骨のエリアの間違いがあるから。肩甲骨がウイングしちゃうという問題がある場合、特にこれは2番の腕の2番ポジションで見やすいんだけれども、その場合に背中から腕をと注意することで肩甲骨の意識を作る、肩甲骨を背中から離すことでウイングを解消するということができるのではないかと思われます。今までの仮説を考えると一つの結論が見えてきますね。それは背中から腕を使ってという注意はフィーリング注意なのではないかということ。アクショル注意、現実に起こること。例、例えば骨盤の前の三角形を地面と垂直に。フィーリング注意、感覚的なもの。例えば鎖骨を遠くに伸ばしなさい鎖骨は伸びないからね。ペンダントを光らせるように頭に本を乗せて体の芯にエネルギーを通してなど、ああ絶対にこれはイメージェリーだなとわかるような注意もありますが、解剖学的な言葉が入っているフィーリング注意は生徒たちが混乱します。骨盤がお椀だとしたら、中に入っているお味噌汁がこぼれないようにというのは、骨盤という言葉が入っているものの、骨盤のお味噌汁を本気で探す生徒はいないと思われますので安心ですが、足の後ろ側から出番に上げて、大腿四頭筋は使わないで、引き上げてなどは解剖学的に不可能だけど、解剖学的注意に聞こえるフィーリング注意です。引き上げはちょっと難しいけれど、正確には背骨を下に引き伸ばす筋肉たちが関与する。背骨カーブを伸ばしきってしまったら逆に危険である。背骨カーブを伸ばしきって平らにしたとしてもやっぱり引き上げてと言われる終わりのない注意ということを考えると、これもフィーリング注意だと思われます。フィーリング注意がいけないのではなくて、解剖学的注意が一番と言ってるわけでもないです。言っている本人、先生が何を伝えたいのかが分かっている、言われている本人、生徒が何を注意されたのかが分かっているという場合であれば、ドラえもんのポケットを中に、タケコプターを天井へというだけでレッスンの注意が完結するかもしれません。 TLS の教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1の最初でもお話ししていますが、解剖学を勉強してしまった問題として、解剖学の方がレッスンより大事になってしまうこと、前鋸筋を使ってウイングした肩甲骨を直してというのは正しいかもしれませんが、言われた生徒が意味がわからなければ無駄な言葉になります。背中から腕を使う、この注意がフィーリング、つまり背中の意識を作ってもらいたくて発している言葉だとしたならば、伝えたいことは以下の2つになると思います。1つ目、正しい立ち方、スクエアで腕を動かすこと。2つ目、正しいポーデブラのポジションをホールドすること。これはバレエの知識ですね。じゃあなんで最初からそう言わないのかというツッコミは心の中にしまっておきましょう。先生には先生なりの理由があるはずです。ただこの注意を自分に当てはめて考える力は生徒に必要です。つまり先生に言われた注意を解釈する力ということ、これがなければ上達しません。例えば腕を動かすと猫背になる、肩が前に来てしまうという問題がある人は、スクエアの前と後ろの面積を同じように保とうと考える方が具体的かもしれません。腕とともに肋骨が動いてしまう人は、 胸骨を下に、肋骨をリラックスさせて、肩甲骨から自由に腕を動かしてと考えた方が早く修正できるかもしれません。肩甲骨がウイングしちゃう人は背中を広く、鎖骨を左右に引っ張る、肋骨の位置を確認するの方がウイングが治りやすいのではないかと思います。2番ポジションで肘が落ちてしまう人には上腕骨もしくは肘を遠くにと伝えた方がいいんではないかと私は思いますが、この記事を読んでいる先生方は自分の発している言葉が相手に伝わっているか、その言葉よりも具体的で分かりやすい、その子に合うものっていうものはあるかを考えてみてくださいね。まとめ、背中から腕を使うには背中にある筋肉、特に肩甲骨周りにあるアッパーバックの筋肉はとても大事です。でも背中の筋肉だけが大事なのではありません。それよりも正しく立つ、正しいポーデブラのポジションを理解するを徹底した上で、先生に言われた注意を解釈する力を作りましょう。指導者は何を注意したいのかを自分でしっかりと理解すること、そしてどんな注意を言ってもいいんだけど、それが解剖学的注意なのかフィーリングなのかは自分の中ではっきりしておいてくださいね。インスタライブを見てくれた人は、あれ？この記事には側近の下りがないぞと思ったかもしれないね。その部分を入れると話が脱線しすぎたので、また今度別にブログに書くことにしましょう。いかがでしたか？側近の記事はまだ書いてはいないんですが、その部分をカットしてバイトサイズビデオとして YouTube に上げてありますので、 DLS の YouTube チャンネルをチェックして側近って何なのかということを見に行ってあげてください。今日のポッドキャストを終わりにする前に、 DLS8 周年お誕生日まであと3週間となりました。本の出版があったり来日ができたりした時のように大規模でお祝いができないのですが、お誕生日当日となる8月1日のメルマガにて頑張って作った DLS オリジナル E マガジンをプレゼントします。E マガジンって知ってます？雑誌の ebook バージョン。欲しい方は DLS メルマガ登録をお忘れなく。最近メルマガ届いてないなという人は迷惑メールなどを確認して、正しいアドレスで登録されているかチェックしておいてくださいね。ではまた来週のポッドキャストでもオネ活ブログを見ていきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。